令和5年3月定例会一般質問。一般質問は2月24日、27日、28日の3日間で行われ、10人の議員が市政全般にわたる諸問題について質問をしました。質問及び答弁の用紙が掲載されているものは、掲載と読みます。質問日、質問者、質問項目の順に読みます。質問日、2月24日金曜。質問者、堀本博。質問項目、1、施政方針について、掲載。2、子ども医療費助成制度の拡充について、掲載。浅本照明。1、市民の安全で安心な暮らしを守るために、掲載。中村隆之。1、下松のお宝といえる文化財の現状と今後の愛護施策について、掲載。山根英子。1、水産業振興への取り組みについて、掲載。2、消防行政が今求められているものは何か、掲載。2月27日、月曜。田上重義。1、国民宿舎往生の運営実態について、掲載。2、子ども医療費助成制度の拡充について。3、義務教育における学校給食費の無償化について。木原愛子。1、自転車のヘルメット着用努力義務化について、掲載。2、旧花岡保育園の今後について、掲載。3、様々なワクチン接種について。4、配慮を必要とする児童生徒の放課後支援について。柳瀬秀明。1、ヤングケアラーへの支援について、掲載。2、市民が触れ合う街中公園の利用促進について。3、e スポーツを活用した取り組みについて、掲載。2月28日火曜。近藤康夫。1、日本一の住みよい町にするための手立てについて、掲載。2、中国電力下松発電所業務停止及び閉鎖に伴う諸課題について。3、下松市温水プールの建て替え複合化計画の進捗状況について。磯部孝義。1、日常を取り戻す。どう変わる新型コロナ対応について、掲載。2、車道が原則左側を通行、自転車の基本的な交通ルールについて、掲載。渡辺俊幸。1、住みよさに水を差すことになる震災場での使用料の徴収について、掲載。2、都市計画税についての認識と対応について問う。掲載。堀本博士、公明党。令和5年度施政方針について。歴史伝統の保護と活用。天皇森古墳出土埴輪20体の活用について。質問。古代史上。これほど重要な古墳はないとの学説もある中、約20体の埴輪は順次復元される予定。施政方針では埋蔵文化財の調査、研究を進めるため、組織体制を充実させるとともに、外部専門家をアドバイザーに迎え、今後の活用等について検討するとある。どのように展示し、活用していくのか、その取り組み次第では観光資源にもなり、 本市のさらなる発展への起爆剤にもなりうると考えるが、市の考えを問う。答え、現在復元を進めている家型埴輪と巫女埴輪は、復元後、前回の立ち型埴輪の時と同様に、スターピア下松で展示する予定。復元した埴輪を一括展示する場所については、今後の課題である。子ども医療費助成制度の拡充について。質問。これまでも子ども医療費助成制度の拡充について求めてきた。先般の衆議院予算委員会において、高校3年生まで全国一律で無償化を実現すべきだとの問いに対し、岸田首相は意見を踏まえつつ、子育て政策充実の具体化を進めたいと答弁している。本市としてどのように理解しているのか、考えを問う。答え、子ども医療費助成制度については、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学入院分まで所得制限なしで実施している。市としては、国に対して子どもたちが安心して医療を受けられるよう、全国一律の保障制度の創設を要望してきたところである。国の最重要政策と位置づけられたこともあり、今後、子ども・子育て政策は大きく変容することが予測されるが、国の動向を最大限注視しながら、引き続き全国一律の保障制度となるよう要望していく。浅本照明、声優会。市民の安全で安心な暮らしを守るために、救急車の救急搬送、高齢者の防犯対策について。質問1。コロナ禍の中で救急搬送困難事案が約3倍に増加している。救急搬送の迅速性を保つために、隣接市との連携協定といった市の対応について伺う。答え、救急車の救急搬送については、当該市による活動が前提であり、消防、救急活動が円滑かつ迅速に進められるよう、受診から現場到着までの時間短縮に鋭意努める。質問2。近年増加している高齢者を中心に狙われる還付金詐欺や押し入り犯罪等を防ぐためにどのように市は取り組むのか伺う。答え、本市の昨年の電話詐欺は2件、70万円の被害が認知されている。嘘電話詐欺を防ぐためには留守番電話設定や番号表示機能、防犯機能付き電話等を活用し、相手を確認してから電話に出ることが有効な対策である。老人福祉会館多摩鶴市営住宅の入居要件緩和について。質問1。老人福祉会館多摩鶴について、利用者が安全に利用できるよう、施設の改築を含め、今後の整備計画を示してほしいがどうか。答え、老人福祉会館多摩鶴は、高齢者の共用の向上、レクリエーション及び憩いの場として利用されている。早期に整備計画を示せるよう、鋭意努力していく。質問に、公営住宅の目的を踏まえると、保証人がいないから、市営住宅に入居できないといった事態があってはならない。本市の対応はどうか。答え、市営住宅への入居の際には、原則2名の連帯保証人を求めているが、保証人の確保が困難な場合には、状況を確認した上で、猶予や免除などといった対応をしている。引き続き入居者に配慮した、柔軟な対応をしていく。中村隆之、新生クラブ。 下松のお宝といえる文化財の現状と、今後の愛護施策について、下松市にゆかりある指定文化財の愛護施策について、質問、文化財は今生きている我々の財産であり、お宝である。文化財は有形無形をはじめ、記念物や景観といった様々な分類をされているが、本市にゆかりある指定文化財は何件あるのか、また、それらの文化財の保護管理に対し、行政からの支援はあるのか、伺う。答え、現在本市には、三角縁板琉球ほか、国指定5件、県指定3件、市指定14件の文化財がある。デジタルアーカイブでの情報発信や、島の学び屋での展示、表示で文化財への理解を深め、郷土愛の醸成を図っているところである。これらの文化財を保護し、次の世代へ継承していくため、指定文化財の修理や保護にかかる補助金の交付のほか、文化財防火デーには所有者と協力して防火訓練等を実施している。シティプロモーションとしての文化財活用について、質問、文化財は教育資源、教材であり、観光資源でもある。郷土愛、シビックプライドの育成及び醸成要因としての活用や、シティプロモーションとしての活用も大いに考えられるが、今後どのように取り組んでいくのか。答え、令和5年度より文化財室の設置や専門職員の採用など、文化財の保護・研究に取り組んでいく。合わせて、観光資源、市民の誇りとシティプロモーションにつなげていけるよう、本市の貴重な財産を磨き上げ、町内横断的に認知度を高める取り組みを推進していく。山根英子、黒金。祝栽培漁業センター40周年。祝環境大臣賞受賞。水産業振興への取り組みと、水産ブランド化の取り組みと展望を問う。質問1、栽培漁業センターにおいて、指定管理者である下松市水産振興基金が、40年行ってきた沿岸漁業整備と、水産資源確保の向上、また、水産物ブランド化への取り組み状況と、今後の展望を問う。答え、栽培漁業センターは全国トップクラスの種苗生産、中間育成、稚魚の放流等、沿岸漁業資源の確保を39年間行ってきた。また、ヒラメやフグ等の養殖技術を確立し、漁業者に公開し、漁業の振興に貢献してきた。これらの取り組みが昨年末に4大漁港系行事である全国豊かな海づくり大会において環境大臣賞を受賞した。今後も作り育てる栽培漁業を推進し、漁場の整備、保全を進め、水産業の振興に努める。質問2、笠戸水産物の地産地食と魚食普及の取り組みは、答え、地産地食の取り組みの一環で、1月に小中学校で実施した、まるごと下松給食の日において、初めて笠戸ヒラメを食材として提供した。今後も地元水産物に親しむ機会を提供していきたい。消防行政が今求められているものは何か。質問、米川公民館で行われた議会報告、意見交換会で、本市の消防署から米川地区まで上がってくるより、隣接市にある消防派出所から来る方が早く、 5分もかからない。柔軟な対応はできないのか、との声をいただいた。対応することは可能か。また、令和4年に県が出した消防広域化推進計画では、今後の消防体制の展望として、周南地区の統合とあるが、なかなか広域化が実現していない。その理由は何か。答え、消防救急業務の管轄区域は、法律上、当該市による活動が前提であり、隣接市による救急活動は困難と考えている。広域化については、職員の処遇や消防力の整備方針など、各市の消防の様々な整備状況には差がある。広域化するためには、これらの統一化といった課題等もあり、関係各所での協議も必要とされることから、実現に至っていないと考える。
田上重義、日本共産党。国民宿舎往生の運営実態は？特別損失の内容と原因は何なのか？質問。国民宿舎往生の運営を行ってきた笠戸島開発センターの令和3年度の決算に関する書類に2000万円を超える特別損失が計上されていた。原因の主なものはオープン時のシステム設定ミス、勘定科目の間違いや二重計上などとしているが、これが長期にわたって継続しチェックできなかったなどは決して許されることではない。往生は約30億円を投じて建設した施設で、借入金返済に多くの血税が充てられている。組織全体の経営資格が問われる問題であり、特別損失の詳細や理事会等の対応と責任、幹事の職責を明らかにするとともに、今後の運営体制を再検討すべきと考えるが、いかがか。答え、笠戸島開発センターの不適正な会計処理については、事務処理上の誤りや、チェック機能の欠如等、人為的なミスが原因であり、金額の誤差を特別損失として計上した。理事会等においては、この問題の報告が行われ、議論された。幹事の職責は、理事の職務執行の監査や、法令に基づく法人の事務等を調査するものであり、今回、不適正な会計処理が行われていたことから、再発防止に向けた取り組みを進めている。財団の運営体制については、広く開かれた施設運営のための見直しを検討している等々の報告を受けている。木原愛子、無所属。新しくスタートした交通ルール。旧花岡保育園の今後を明らかに。自転車のヘルメット着用、努力義務化について。質問。環境に優しい交通手段で、手軽な乗り物として多くの人が利用する自転車だが、近年、関連する事故が増加傾向である。データによると、自転車事故における座礁部位は頭部が圧倒的に多い。こうしたこともあり、4月1日から自転車のヘルメット着用が努力義務化となった。本市の自転車事故の状況とヘルメット着用の啓発の取り組みについて問う。答え、本市における自転車関連の人身事故は減少傾向にあり、その対象者の大半を成人及び高齢者が占めている。市では、小中高生を中心に、交通安全教室等で、事故未然防止やヘルメット着用の重要性を啓発している。4月1日からヘルメット着用が努力義務化されることから、警察や関係機関と連携し、周知を図るとともに、自転車利用者に対し、着用の重要性や事故防止についての啓発を進めていく。 旧花岡保育園の今後について。質問。平成30年に旧花岡保育園が閉所され、もうすぐ5年が経とうとしている。建物の老朽化が進んでいるようにも見えるが、今後、利用・活用していく予定はあるのか。今後の方向性を問う。答え。旧花岡保育園については、平成30年の保育園民営化後、令和元年度まで児童の家として活用した。その後、花岡公民館公道改築工事に伴う事務所として利用している。今後については、建物も老朽化していることから、解体した上で有効な活用方法について検討していく。柳瀬秀明、公明党。ヤングケアラー、 e スポーツを活用した取り組みについて。市や学校での取り組みについて。質問。ヤングケアラーは、親の身体介護、幼い兄弟の世話、料理、掃除、洗濯等、家事全般を一人で担う18歳未満の児童生徒のことを言う。学業や体調への悪影響が出ることもあり、山口県では昨年7月にヤングケアラーの実態調査を行い、支援の強化を図っている。県の実態調査を踏まえ、本市では今後どのように支援に取り組むのか考えを問う。答え、本市でもヤングケアラーの早期発見に努め、適切な支援につなげることが重要であると認識している。学校現場においては、児童生徒が相談しやすい環境づくりに努め、さらに市民全体への啓発・周知を図り、令和5年度より支援を必要とする家庭に対し、訪問支援事業に取り組む。新たな観光資源として、高齢者のフレイル予防として活用できないか。質問。近年、e スポーツは、年齢、性別、身体の障害を問わず参加できるスポーツとして注目されている。先般、スターピア下松で e スポーツフェスタが開催され、大反響と聞くが、今後も観光資源として活用できないか。また、e スポーツは認知機能の向上が期待できることから、高齢者のフレイル予防に活用している自治体もあるが、本市においても取り組むことはできないか問う。答え、今後については、今回得たノウハウを活かし、スポーツと観光の融合という視点から、観光・誘客とも連携させる方策を研究する。また、e スポーツは、頭と手を一緒に使うため、認知機能低下の予防となり、社会参加につながることから、今後、先進事例を踏まえ、取り組みを研究していく。近藤康夫、声優会。よみがえれ駅のランドマーク、残存する記念街路灯の補修を。生野屋駅設置規制同盟会の街路灯撤去の経緯について。質問。岩徳線生野屋駅は、旧国鉄時代の昭和62年、地元負担3割、市負担7割で建設され、同年3月27日に開設・開業の日を迎えた。地元負担金を調達するために、駅設置規制同盟会が結成され、私もその副会長として寄付集めに奔走した。建設費2000万円の地元負担は、市との協定により3割の600万円が駅に充てられた。寄付残金をどうするかという協議の中で、駐輪場は市が整備、駅周辺の暗さ解消の目的で、街路灯は寄付金残金で設置となり、4基の記念街路灯を設置することになった。また、修繕・保守点検・電気代等の維持管理は、 死に委ねるものとしたのが歴史的経緯である。本年1月、同盟会には相談もなく、横断歩道前の記念街路灯が突然撤去されたが、その経緯と理由は何か。また、唯一残存する記念街路灯の今後の維持管理の在り方を問う。さらに、この撤去等により、駅周辺の安全対策は万全なものと言えるか。答え、駅は国鉄紀勢同盟会、市による協定書に基づき、昭和62年に開業した。当該街路灯は、同盟会を通じて、地域住民の協力を得て設置され、市で維持管理をしてきた。36年が経過し、点検により支柱の腐食の進行が確認されたため、隣接する電柱に LED 灯を設置した。残存する踏切近くのものは、設置当時の経緯を尊重し、補修等の方法で維持管理が可能であるか検討する。駅周辺については、国道、踏切、市道近接の条件のもと、可能な限りの安全対策を講じていく。写真が2枚あります。1枚目、残存する街路灯。支柱から4つの傘がぶら下がっているおしゃれな街路灯です。2枚目、街路灯についている記念プレート。プレートには、生野谷駅設置紀勢同盟会と書かれています。写真終わり。磯部孝義、新生クラブ。新型コロナ5類移行、状況変化、新たな情報に留意を。日常を取り戻す、どう変わるコロナ対応。質問、コロナ禍3年間の感染症対応について対策本部総括を問う。2類相当から5類に移行する中、ワクチン接種や基本的な感染症対策、マスク着用などの変化、市としての対応や情報発信の考え方を問う。答え、ワクチン接種は全庁の職員を動員、医療機関と連携し着実に推進した。地域経済や市民の暮らしを守る施策にも取り組んだ。メッセージは複数回発出し、感染予防対策徹底をお願いした。対策本部中心に一丸となり、市民の皆さんの協力もあり、一定の成果を上げることができ、感謝申し上げる。今後も状況に応じてワクチン接種や支援の検討をするなど、オール管轄で対応していく。基本的な感染対策の変容について、市民生活に混乱が生じないよう、適切な情報発信に努めていく。車道が原則、自転車の基本的な交通ルール。質問、自転車利用者へのヘルメット着用努力義務。令和5年4月から、など、新しい自転車安全利用5則が展開される。この機会に改めて、自転車の基本的な交通ルールの周知が必要である。教育や周知、自転車指導啓発重点路線について、市の対応の考え方を問う。答え、自転車の基本的な交通ルールについて、現在、小・中・高校生を中心に交通安全教室等で啓発を行っている。自転車安全利用5則など、警察や関係機関と連携し周知を図るとともに、自転車利用者に対してヘルメット着用の重要性や交通事故防止の啓発を進めるなど、安全教育の推進に努める。自転車指導啓発重点路線は、市内2カ所を選定し、指導を重点的に実施している。自転車安全利用5則。車道が原則、左側を通行。 歩道は例外、歩行者を優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメットを着用。渡辺俊幸、日本共産党。住民こそ地方政治の主人公。納税者が納得できる行政運営を。住吉さんに水を差す新斎場での使用料徴収。質問。お屋敷山斎場では50年以上にわたって無料であったのに、なぜ新斎場では有料なのか、と繰り返し正してきたが、斎場の運営に責任を負っている施設組合の責任者である国井市長は、毎回同じで納得できる答弁をしない。市民の皆さんに誠意持って説明し、納得を得ようとする態度ではない。改めることを強く求める。答え。仮想料徴収は施設組合が決めることなので、答弁は控える。都市計画税の余剰額の取り扱いについて。質問。市は都市計画を定め、幹線道路や下水道などの整備事業を行う財源として、都市計画税を徴収している。令和3年度は計画事業に充当して、なお1億8000万円の余剰金が発生している。この税は、まちづくりのためだけの特定財源として他の税などと区分し、基金に積み立て、後年の都市整備の財源に充てるべきではないか。答え、都市計画税は下水道整備や区画整理事業などを行うための目的税であり、やむを得ず余剰金が生じた場合は、特別会計の有無により、余剰金を後年度に留保するか、基金を創設すること等が適当であると、国から取り扱いについて求められている。現時点では、新たな基金の創設は考えていないが、今後の都市計画事業の計画的執行を図りつつ、法律の趣旨を踏まえ、適切に対応していく。